せーの、番外フューチャードリーム。
先週ちょっとね、なんかおかしかったけど、今日は絶対大丈夫だと思う。
であることを願いたいです。先週結構喋ったんですけど ね残念でした。
配信105号です。
はい、改めて105号です。
105号とさせていただきます。そう、先週何を喋ったかっていうと、そう、うん、もうすでにフェイスブックでお気づきかもしれませんけれども、
はいはい、
なんと私麻生健太郎と白川篠の2人でアナウンス初級講座なるものをやることになったんです。
生意気にね、生意気に、
しかも急に突如と
何を思い立ったか。
1週間ちょいぐらい前、10日ぐらい前、もう来週の木曜日ですよ
1週間切ってます。
そうでね、本当にこれはあの旭川近郊にでこのポッドキャストを聞いてくれてたらなんですけど、正直に言う、あと4名来てほしい、うん、俺ちょっとね、もうフェイスブックでまた書き込みしようかと思うんですけどもね、あと4名来てくれたら嬉しいなって感じなんですよね。
ああ、4名ね、
うん、
4人か。
9月の4日木曜日6時半から8時まで、
はい、夜夕方の6時30分から8時まで。
そして2回目が9月の11、
はい、
毎週木曜日9月4回全4回なんですね、はい、一緒にね、あの音声表現の世界にお連れしたいと思っていますんで、
はいはい、
まあ、最後の4回目にはちょっと簡単なニュース原稿かな、なんかお知らせ原稿かなんか読んで、こんな風にしてアナウンサーやラジオパーソナリティっていうのは、やっているんだよみたいなことをちょっとお伝えできればと、本当にアナウンスに興味ある方、喋る仕事とか単純にそういう興味のある方はぜひね、ご参加お待ちしております
ね。そうです、まあ、仕事で人様とこう話しする機会があるという方はもちろんなんですが、普段の生活の中でもお友達と話していてよく聞き返されちゃうんだよね私っていう方とか、あとはお電話でもね、ちょっともごも聞き取りづらいんですっていう方、もうそういうこと、そういうふうに言われるっていうことが多い方なんかも特におすすめです。
はい、はい、ぜひね、一緒に楽しくできたらななんて思ってますんで、まあ、詳しくは僕のブログとかフェイスブックでちゃんと告知していますので、ぜひご覧いただけたらなと思いますね。はい、
うん、お待ちしてます。もうたくさんの方にね、もう年齢層は問いません。まあ、あの何歳以上とか、あとは男性女性とか、そういうのそういうの全く問いませんので、
そう、ね、
我こそはという方、
うん、
お越しをお待ちしてますよ。
さあ、今日は放送中、表の放送中に結構いろいろね、あの、うん、遊びに来てくれた方が多くて、
そうだね、
初っ端放送の冒頭にすき安農場の、
はい、
鎌田さんがいらっしゃって、
そうなんですよ、この番組にもね、番組じゃない、まあ、もう今これはポッドキャストですけど、フューチャードリームの番組にもたびたびお越しくださっています鎌田直樹さんが、なんとですね、今朝もぎたての
ねえ
トウキビを、トウモロコシです、
差し入れてくれたんです。
そう、
もう早く食べたい、
最高だよ、
ね、だ今日の朝でしょ、
そう、
めっちゃ新鮮だよね。
私ね、まだ本州に住んでた頃っては正直言うとトウモロコシってそんな好んで食べる方じゃなかったんですよ。
僕もそう、
だけどこっち来てからもう一本ペロッと食べるようになった。
こんな美味
しいよね、そう、こんな美味しかったんだトウモロコシって思って、
ほんのちょっと塩つけてめっちゃ、まあ、さらにこううまくなるでしょ。
ああ、そうそうそう、
まあ、つけなくても甘さを味わってもいいんだけど、
うんうん、
うん、
そう、しかもこの品種ね、ゴールドラッシュっていう品種なんだって。
へえ。
で、ゴールドラッシュだから金持ちになれるんだって。
もうすぐもう前歯2本で食べまくるよ
そう、ガリガリガリってやっ
ちゃうね、ガリガリガリっていくよ。スキアス農場の鎌さん、ありがとうございます、本当にね。
先週の日曜日でしたか、スキアス農場の収穫祭がありまして、
たくさんの方でにぎわったみたい
ですよ。たくさんの方がお越しで、私もちょっとだけ顔出してね、社長とお会いしたんですが、まあまあまあまあまあ、気さくもいいところの社長でね、
うん、
社長って、まあ、社長だから偉いんですよ、偉いんだけど全然僕社長っていう感じがなくて、そこら辺 の、 あの元気なおじさんなんですよ
なんかもうオーラを消してる感じ、
オーラ消して、でもちっちゃい子からこう愛されるっていう感じ、あ、おじちゃんってこうね、こうくっついていくような感じのおじ様で、そういうところが、まあ、あのね、愛されている秘訣なんだなと思いました。もちろんあの各界の偉い方たちもお越しいただいてて、ね、それなりの会議はなってるんですけど、やっぱりね、このスケヤス社長の人柄が、あ、こうやって立派な農場を生んでるんだなっていうのを感じましたね。
そのスケヤス農場の社長さんの思いも込めたこの
ゴールドラッシュ、
ゴールドラッシュちょっと後でいただきますね、
う
ん、本当にありがとうございました、はいはい、
ごちそうさまです。
で今日表では冒険がテーマだったんですけどちょっとね読めなかったの、
うん、メッセージねいただいてたんだよね。
まず
ね
スクローズさん、
はい、
今日のテーマの冒険、職場では天気が良い日には予定内容を変えドライブに出かけます、うん、通常は目的地を決めていくのですが、たまには次の信号が赤なら次に左右どちらかに曲がったり直進したりとルールを決めて走ることをします。
あ、
意外と遠出ができ最高で昔中和から旭山の方まで行きました。
お、
面白いね、こういうゲーム感覚でね。
そうだね、
前言ったっけ、俺ラジオで言ったかもしれないけど、昔本当若かりしき頃まあ、当時付き合ってた彼女と、
うん、
電車の駅に行って、じゃあこれからちょっと1000円分切符を買って好きなとこで降りてそこで美味しいもん食って帰ろうってやったけど、意外と喜んでもらいましたね。
こうなんかこうデートはお金がかかんなきゃダメっていう固定観念をちょっと変えて、
そう、
ね、限られた予算の中でもこううまくやっていくっていうのね、
まあ、単純に僕はお金がなかったっていうのでそういうことやったんですけどね
まあまあまあ、まあ、分かってるけど相手言わなかったんじゃない
、相手俺はこういう、 もう企画もののデートをちょっと考えたんだよみたいな、
うん、
いうふうにしましたね。
工夫って大事だよね。
まあフランス料理もいいんだけどやっぱりラーメンもいいよねみたいな感じでラーメン食べたりとかね
本当はお金ないんだけど
まあまあまあ
まあまあまあまあ
まあまあまあまあ、ラジオネームクリンデムさんから
今週もどうも
出ましたね、冒険、安全にワクワクしたい、そんな時はミステリーツアーです。
お
う、そう、旅行会社が企画しているバスや列車の旅です。私はバスツアーを一度しか体験していませんが、費用と時間を考えてこの辺りかなと思っていたところよりさらに遠く、帰りはフェリーを使ったりで、なかなか楽しめました。
へ、
勇気があったら行き先を決めない旅もいいですけれど、うん、私にはハードルが高いかなって書いてありますね。いや、なんかないですよ、楽しいです。僕もミステリーツアー何度か参加したことありますけど、うん、しのちゃんは？
ないです。旅
行で？あ、ないです
ね。
は
い、旅行の企画のツアーですよね。
まあ、僕正直っていうか正式にっていうか正しく言うと、うん、ミステリーツアーだけどもスキーのですね、僕は。スキーのミステリーツアーによく参加しました。
どこの山に連れてかれるかって
分かんないんです。しかもね、10月に雪なんかないでしょ、
はい、
だけどちょうど学生の頃ってもう夕湖現象まっしぐらの頃だったんで、誰よりも先にスキーに行っていや昨日スキー滑ってきたよっていうのがなんかステータスみたいな時代があったんですよ。
来そうのね、それで。
そうそうそう。でもほら僕通ってた大学が神保町だからスキーの街じゃない。でもその話題をするのがステータスの時があって、で10月になるとその神保町の旅行会社なんか各の店頭にミステリーツアースキー初滑りっていうチラシがドーッとなるわけ
ほうほう。
で10月の20日に行きますって書いてあるわけで、雪なんかどこもないよなと思うんだけど、でミステリーツアーで雪のあるところに必ずお連れしますって書いてあるんでね、これがちょっと面白くてそういうのよく参加したんですね。で大抵ね、長野だっけ、車山高原っていうところに連れ行かれて、でそこ行くともうすぐ着きますって言うんだけどずっと緑なわけ、
うん、
えなんか雪なんかないじゃんと思ったら、ちょっと一つの山だけ絨毯みたいに白いこう雪が敷き詰められたも
う
スキーコースがある。それは夜通しこのスノーマシンを使って人工雪をこう敷き詰めて
作った
やつね。
ほうなの
ほうなのよでもね1万ちょっととかで安いんだ。だけどさ、絨毯みたいに雪が敷き詰めて、しかも人工雪でしょ、
うん、
でもうびちょびちょなわけ、もうすぐ溶けてて、うん、
あ
でちょっとこう下手くそな人だとコースアウトしたら泥んこになるの分かる。
そうだよ、ね、
もう芝生に突っ込むわけ緑のところに
危険だな。
だからね、10月のミステリーツアーは行かない方がいいなっていうのが分かりました。これはちょっとなみたいな。
そうだ、ちょっと無茶してますね。
でもね、12月のミステリーツアーだとまあ、結構いいとこ連れてってくれたりとかするんだよね。苗場に来ちゃったよみたいな、もうユーミンの曲聴きながら滑るしかないよみたいなねとか、
へ、
いいとこありましたね。
ミステリーね、うん、それもいいかもしれないね、
うん、安い宿に泊まらされるんですけどね、
うんうんうんうん、
でも安いミステリーいいですよ、お買い得です。
そういう冒険もいいよね、うん、クリンデムさん ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。そしてですね、マリリンさんからもいただいてますね、健太さん、篠さん、おはようございます。
おはようございます。
今年は第20回目の宅建ウォーク、マリリンは10キロコースに参加いたしますよ。麻生さんもぜひご参加ください。一緒にウォーキングいたしませんかってお誘いをいただいちゃいましたね。 いや本当ね、昨日ババホールを消化すべく30分間歩いただけでどっと汗出ましたからね、うんうんうん、歩くっていうのはいいなって分かりましたよ本当に。これ 10キロに参加するのすごいね、
10キロか。
でも俺10キロ参加するのすごいねって言ったけど、もうね、よく考えたら俺4年ぐらい前は、もう3年前か、
うん、
40キロ一応走ったんだもんね。あ、まあ、途中歩いたけど。
そっか、正直言うと。そうでしたね。そうだと忘れてた。
最近走ってない。
走ってないんだ。
どうしちゃったんでしょうね、麻生健太郎ね。
そうなんだ。
サボってばっかりですね。ダメですね。あと、ゆか姉さんからね、
うん、
いただいていましたね。
お、ゆか姉さん。
今週も楽しく雑巾縫いながら聞いてます。ゆか姉です。今日のテーマの冒険、ゆか姉さんの冒険、いろいろありますが、自分自身飲食業が長いためか、
うんうん、
将来自分の店を出すのが目標です。
あ、うん、
現在住吉のドリー船長のヒゲダンスでお世話になっておりますが、うんうん、そこのオーナーボンちゃんと新しい企画を練っておりまして、ある意味それも私にとって冒険だったりします、
うんうん、
冒険ってウキウキワクワクですよね。今私は久々にウキウキワクワクしています。うふふい, いいですね。ちょっとまたその企み事をですね、こう思わずプッて吹き出すような企み事をまた詳しく教えてください。あ、梨も応募してくれてたんだね。抽選でちょっと漏れてごめんなさい。しのちゃんがゴッドハンドで引いたら、
そう、ね、漏れちゃったのか。あのゆか姉さんのメッセージもこう添えてシャッフルしてスッて取ったんですよね。
ちゃんと赤字で梨をくれって書いて
ね、色を変えてくださったんですけどね。ごめんなさいね。
ごめんなさいね。おメッセージたくさんいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
先週そういえばほら
ボンボヤジフェイスブックからも、ね、いただいてるんですよ、
はいはい、
かつ、おやじさん、しのさん、あそうさん、おはようございます。葛飾は今日は曇り、放送楽しんでます。あ、聞いてくれたんだ、ありがとう。冒険ですか。旅行に行って知らない街を走ること。先日新潟の松の湯温泉に行って、山道山道を走りましたが、細い山道に入ると結構ドキドキ感あります。わかるわかる、
うん、
冒険って言えるかな。言えますよ、
うん、
言える言える言える。山道ね、私も一人で入るとドキドキするんだけど、こうずっと奥まで行っちゃいますよね。続いて小林さん、冒険といえば私の世代ならば金太の大冒険。当時は放送禁止の歌だったけど今は解禁されているみたい。
金太、そうだね。
カラオケで歌いますわ。
すごい歌詞だよね。
すごい歌、うん、すごいわ。初めて聞いてもそのまま覚えちゃいましたもんね。
あ、ちょっと歌ってみたくなってきた。
鎌田さん、今日お越しくださった鎌田さん、小さな冒険ですが、今年1月に札幌旭川で初グリーン車で帰ってきました。うん、飲み物のサービスあるの知らなく断ってしまった。
グリーン車ね、俺もさ全然乗ってない。なんだろう、
あんなの、あんなのじゃない。また乗りリベンジしたいです。
ちょっと気分いいよね、グリーン車なんてね。
かっこいい。
あのもうクローバーのマークの。
あ、そうそうそうそうそう。
憧れだったわ、もう子供の頃から。山梨の田舎行く時もね、あの親戚のお金持ちの親戚いるんだ、時はここグリーン車乗ってくんだよね、一緒に帰る時でも。でも僕らはこう普通車乗ってくる。いいな、なんとかのおじちゃんはあっち乗ってみたいな。
あ、そう、うん、なんかそれ嫌だね、親戚なのにさ同じの乗ろうよ。
いや、いいよ、なんかたまにね、やっぱり身分相応にしないとやっぱり、羨ましかったですけど。でもあんまりそういうの俺聞いてるから、ちょっとしのちゃんね、
うん、いやだからあの、そうね、あの親戚だったら一緒にね、一緒に行動しないのっていう意味ね。
え、
うん、
まあいいや、親戚がおじちゃん聞いてるからこれ、
うんうんうん。まあ、いい、初めまして、白川しのです。
いいですよ、いろいろね、
はい、さて何か言おうとしてましたね、さっきね。
何か言おうとしたけど止められちゃったんだよね、
うん、何だった。
いや別に、
いや止めたんじゃないよ、だってメッセージ来てたから紹介しなきゃと思って。
うん
うん、
いや いいですよ別に。あの、いや、しのちゃんが紹介って言ってたやつだから、あの、何だっけ、
ああ、
うん、
先々週8月の中頃に放送されていた情熱大陸、小山薫堂さんがね、ピックアップされてましたけれども、私、ボンボヤージさんからくださいました DVD を拝見いたしました。もうね、なんだっけ、身近な一人を幸せにできなければ100万人を幸せにすることはできない。これね、ジンときましたね。
うん、
うん、もう こうやっぱりこんなにビッグな人になっちゃえば歯医者さんでぽっかり口開けて寝てるところももう余裕で全国放送されちゃうんだなって思って。あれ
すごいよね思いっきり覗かれてたよねカメラね。うん、あとお遍路の歩いてる姿がちょっとなんかとっつぁん坊やにちょっと見えてちょっともうちょっと違うファッションなかったのかなって正直思いましたけどね僕自身は、ね、
おっとモハモスが出たよ、うん、
なんかこう交通のこの安全なんか横断歩道でこう旗持っていそうな感じも見えて、うんうんうん、半ズボンがなんか妙にあまり似合ってなかったなと思ったんですけど、ね、
だって でもまあそういうところがまあこう良さなんじゃないですか。
そうですね、う
ん、くんどうさんの良さなのかもしれない、うん、いやすごい。でもあの30分で全部を伝えようという本無理ですよね、
うん
うん、これが前編後編とか中編とかあればまた違うけどこの30分で編集ってなったらかなりカットされたんじゃないかなという気がします。
キューチャースケープのがカットされてますよね、
うん、それでなんでカットされたんだってなんかね、うん、物議かもしてましたね、うん
確かに、まあね、尺があるだろうからまとめるの難しいですよね短い
ね、うん、30分まとめるのすごいわ。でも、ね、いいもの見せていただいたボンベアさんありがとうございます。
ありがとうございました。ということで番外フューチャーは今週はこの辺で終わりたいと思います、う
ん、はいはい、
次回は9月の、まあ、6日か、
うん、9月の第1週土曜日ですね。
9月の6日になります、
はいはい、
じゃあまた来週
また来週。
Mom.